This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
TBS Podcast。
ということで、ここからアトロクフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。聞き返す場合など参考にしてみてください。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ、別冊アフターシックスジャンクションを配信中。今週は番組クルーでお届けする年末年始振り返り、そして初夢特集2021の未公開ネタをお届けします。この後9時から配信でございます。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。では今夜のお相手、脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅龍太さんです。改めてよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
はい、三宅さん、よろしくお願いします。
いや、あ
の、三宅さんね、あの、最近山本隆明アナウンサーがですね、例の夜のミステリー、はい、今なんとか3話出てますが
ラジオドラマ、
あれをですね、はい、ラジオドラマ、ホラードラマをですね、3話聞いてしまったらしくって、
これはもう三宅さんもう本当に本当にイヤフォンで聞いて本当怖くて本当に。
山本さん、どういうシチュエーションで聞いたの？
どういうシチュエーション、帰り道、夜、一人なんだろう、冷たい風っていう感じですよね、うん、
そう、じゃあ割とこう静かなシチュエーションでこう、ね、
そうです ね、そこから家にまで帰って続き聞いてっていうところ
なんですけど、あ、その流れはやばいね。
い
や、
いいですね。
もうラジオドラマでホラーってやっぱり一番怖いんじゃないかなって思いました。というのは、
やっちゃいけないことですよね
やっちゃいけない
右と左で別の音が聞こえたりとか、ちょっと遠くの音が聞こえたりとか、なんで空間がもうリアルすぎて、空間が頭の中にもうバッと広がる感じ、あと怖い出来事を、なんだろう、なんていうんですかね、その登場人物たちに起こってる怖い出来事を聞き耳を立てて、どっかちょっと離れたところで聞いてるみたいな、このリアリティがものすごかった。
ああ、嬉しいですね。
これ まさにね、三宅さんがその撮り方もね、その空間感とかっていうのを今までのラジオドラマの撮り方と変えて、ちゃんとリアルな空間感みたいなものを、その音像感というかをやっぱりこだわれてね、はい、新演出というかね、やられた結果ですよね。
そうですね、うん、ああ、嬉しいですね、そう言っていただけると。あの、もう技術スタッフも喜ぶと思います。
いやー、引き込まれたっていうか、ね、その場にいる感じっていうのが一番正しいかなというふうに思いますし、
嬉しいですね。
第2話にはアナウンサー陣アトロクね、
そうそうそう、
実はね、特別出演、そうです
ね、退去してね、
うん、聞こえてましたよ、は
い、
さんの声
が。いや、お世話になりました、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました、こちらこそ、
ね、これ、あの、ちなみに今3話のところまで来てますけど、まあさらに追って、ね、大好評らしいじゃないですか。だって、
ありがとうございます、嬉しいですね、うん、あの、まあ、これで3話で終わりじゃなくて、まだね、続きがこれから配信されていきますので、またそちらも、はい、お楽しみにいただければ、
はい、ぜひまだ起きない方はね、ぜひちょっと聞いて、はい、ね、各種ね、 Spotify とかいろんな
ポッドキャストとか、
ね、はい、あと YouTube もありますからね、
はい、そうですね、はい、
ぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。
さあ、それではそろそろ始めてまいります。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャー&パスト、パスト編。1月4日月曜日からのこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは4日月曜日です。
月曜パートナーの熊崎和人です。1月4日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークはプロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さんに、2020年のアイドルソングの中からこれぞという注目作を紹介していただきました。サブスクでも解禁されていない豪さんしか絶対に知らないだろうという曲もご紹介してくださいました。7時からのミュージックゾーン、ライブ&ダイレクトはヒップホップ DJ の DJ はじめさんでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャー、いつの間にか番組恒例となっております初夢特集2021をお送りしました。 送られてくるメールの数々見ますと、やっぱりしっかりとしたディティール、素晴らしいメールの数々でした。傾向としては著名人が出てくるパターンと自分が追い詰められているパターンと大きく分けてこの2つに分かれているということが分かったんですが、あの夢ならではのはちゃめちゃ展開もありつつ、よくぞここまで夢を覚えているなということを感心しましたし、時間が全く足りないということもありました。2022も楽しみにしたいと思います。最後に今週おすすめのグラビアは推しのサラさんです。25歳の方です。1月4日発売のプレイボーイで、新年一発目のグラビアを披露されています。去年の11月に事務所を移籍されましたので、新規一点グラビアという意味でも非常に美しかった推しのサラさん、今週のおすすめです。
はい、熊津久しぶりのささやきもお届けしました。
そうですね。
さて三宅さん、月曜日ですが、新年発売でございます。
はい、ですね、月曜日はね、僕オープニングが、
はい、
あのね、サスケ大好き人間としては最高のオープニングだったなと思いましたね。
あ、 TBS テレビのありがとうございます。
はい、僕ね、サスケという番組が本当に大好きでね、欠かさずいつも見てるんですけど、今回はあの熊崎さんがね、実況されたんですよね。
そう、はい、そうです、そうです
ね、だからなんか12月のどっかのタイミングでしたかね、熊崎さん声枯れてた日があって、それが実はサスケだったっていうね、
普通 の、 あの実況、ね、スポーツ実況よりはやっぱりずっと張ってなきゃいけないっていうのはね、やっぱあって、
ね、おっしゃってましたね、うん、僕だからね、サスケの現場の話がちょっと聞けたのがね、やっぱすごく嬉しかったですね、うん、このオープニングね。
そうなんですね、
ありがとうございます。
今回特にね、泣ける展開がいっぱいある感じだったんでね、
う
ん、
そうですよね、
そうなんですよ、うん、っていうのがありまして、で、カルチャートークでね、吉田豪さんね、アイドルソングご紹介されてたんですけど、これもね、全部素晴らしくて、僕はね、広瀬アイナさんの夢、はい、虹の向こうへリミックスっていうのすごく興味がありましたね、うんうん、これね、フルで聞きたいんですけど、タワレコ限定のフィジカル発売のみっていうこと
ね、貴重な音源でしたね。
ですね、おっしゃってたんでね、だからこれ、ぜひタイムフリーで、うん、1週間聴ける間にね、聴いていただきたい
なと思
い
ましたね。そのアルバムがね、元のというか、その、うん、フルアルバムを出されてて、それの、まあ、アコースティックバージョンというかな、別バージョンね、アコースティックリミックスバージョン、
別バージョン
だったんですけどね、だからその、うん、アルバムもいいし、リミックスも全然違う方向でいいしでね、うん、びっくりしちゃいましたもん、うん、これ、はい、
ね、すごかったですね、うん、であとね、興味深いなと思ったのは、コロナ禍で地下アイドルが一気にサブスク対応になったって
話
がありましたね、
聞きやすかった
ね、ね、聞きやすくなった。そうだから今までよりもその地下の方たちにこう音楽ね、接する機会が増えているのかなと思って、それもいいなと思いますね。
いいですよね。
はい、
はい、
で、ね、7時半ぐらいにですね、月曜日はね、推薦曲で香水のエイトさんの、
はい、
新曲がかかった、
はい、かかりましたね、
そうで、はい、そこからスタジオに降りた時ですから、まあ、7時33分ぐらいですかね、はい、歌丸さんがね、実は重要な問題提起をされてるん
ですよ、あのくだりですね、はい、
そう、今の時代こう流行りの曲ってみんなどうやって知るのとどうやって出会うのって話になって、うんうんうん、これはすごい面白かったです。
これね、ちょっとお恥ずかしい話なんですけどね、
いやいや全然、僕もずっと気になってたんで、
うんうんうん、まあ、でも自分の中でも気づいたら知ってる、ね、まあ、自由効果ってもちろんそういうものだけど、
うんうん、
以前だったらね、その歌番組とか
音楽、ね、歌番組とかね、
うん、そのうん、なんかみんなが見てるものっていうのがなんとなくあったから、うん、今やっぱり何でも選択的じゃないですか。
そうですね、
だから自分でもやっぱ取捨選択、ね、うん、しちゃってて、良くも悪くも、
うんうんうん、
だからそのシャットダウンしちゃってるんですよね、ある程度はね、うんうん、だからそれをすごく、
うん、そうですね、だからどこかの瞬間に爆発的に流行歌に変わる瞬間があるのかもしれないですけど、うんうん、そこに至るまでね、どうやって触れるのかっていう話はすごく僕面白かったし、うんうん、
はいはい、
あと歌丸さんが、はい、避難場所を知らないような不安を感じて、
うんうん、はいはいはい、そうそうそうそうそう、
そう、みんなどこに集まってるのみたいな、どこに集まって知ってるのみたいな、
そう、なんかみんなが知ってるのに、あとはその運動会の準備の日に1日休んだだけで、うん、そのみんなが知らないうちに俺の後ろで違う方向にで、佐々木何やってるんだ、あ、これえって
佐々木郎さん、
いつ練習したのその動き、
そうそうそうそうそう、
うん、
その感じでした、ね、
そうそうそう、あれすごい面白かったですね、わかるなと思ってね、
はい、
うん、
ありますね、
そうなんですよ、でこの話って結局この後の特集につながってくるんですよね、うんうん、
はい、はい、はい、ビヨンドザカルチャーですね、こちらメールいただいております、はい、今週印象に残ったのは、月曜日の特集コーナー初夢特集2021です、まず冒頭、 ネイキッドアーツの夢がかかると歌丸さんがこの歌詞は将来を夢見るの意味ですね、今日の特集は寝言の方の夢ですと言いそれを受けて熊崎アナウンサーがすかさずドリームの方ですねと言うも寝てみる夢もドリームじゃんと思い人笑いこれ思ったな俺も思ってましたけどね、クマスチャーミングでしたが、あたかも夢ソムリエのように解説をする構成作家の古川光さんに二笑い、リスナーの夢に対して餅とせんべいはつながりがあるなど歌丸さんの夢分析も鋭さにうなりつつ、僕は兄と天ぷらでトランプの七並べをしていましたという夢に対して読み間違えたかと思いましたとクマスが言うほど秀逸な夢ばかりで大笑いしました、他にスーパーでランボーに遭遇、またはカレーを持つジョン・トラボルタ、さらにシャーリーズ・セロンのお餅チーンイエスなど在宅でお金もかからずにこんなに楽しめる夢最高です、キラキラ星さんからいただきました。
いやこれは笑いましたね、毎年楽しみなんですけどね、
意外とねみんな気合い入れてくれてね、
う
ん、
そうですよね、
すごくね秀逸なの多かったですね。でも、うん、書き出しでねまずやられたのがあの、うん、私は5歳の子供ですが妻はシャーリーズセロンですっていうねすごい入りだな、
本当入り最高でしたよね
他ではありえないですよね、
ありえない夢ならない、
この1行目すごいなと思ってでしかもなんか一緒にお風呂に入ろうって言ったらあのお餅を膨らむのをずっと
見てたいからダメって言われて、しかもその中身は大人なんだけど一応その子供キャラだから精一杯エロみを消した、うん、一緒にお風呂に入ろうよ、うん、
入ろうよみたいなお餅を膨らむのずっとその後電子レンジのねチーンイエスっていうの聞こえるって繰り返し聞こえるって
もう最高、
最高すごい夢だなと思って、
最高のあれですよね、うん、
爆笑しましたね、
うん、ねなんかこう、ね、考えたネタだったら許されないしこんなのよくわかんないし、うんうんうん、なんか本当に夢でしかありえない、うん、そもそも思いつかないし、うん、なんかなんですかねこれね、
何ですかね夢の自由さっていうか本人の希望というか、う
ん、あと僕がやっぱりね夢ネタは特に僕がゲラになっちゃうっていうか、うん、読めなくなっちゃうんですよねもう
笑ってましたもん、
うん、なんかねやっぱね入っちゃうんですよ、うん、人の夢なんか、うん、インセプションインセプション、
う
ん、本当に
そうですよ、ね、メール読みがねもうね、うんは
い、いやでもねそれがまたおかしくてね、
うん、他にもたくさんありましたもんね、
やりましたね、脱獄して西野カナに会うとか、ね、
あそうそうそうそうう
んうんうん、何やあれすごいコンパクトな夢でしたよね
そうコンパクトでしたね、なんか僕は兄と天ぷらでトランプをしてた
ね、
七並べしてた、何の話なんだっていう、ね、
天ぷらでトランプの七並べ、
相当笑えます、
ね、あれトランプあげたってことですかね、あトランプ
どうなんですかね、
トランプ自体をあげて七並べしたのかな、
うんうん、どういうことなんでしょうね、
あとねジョン・トラボルタのさカレーもさ結局そのなんだっけなんとかのカレーとなんとかのカレーが二段重ねになっててでいろんなでっかい事件起こるのに最後に食べたらあれバターチキンだで驚いて目が覚めてそこかよっていうね
なんかあのチェーン店の味だったんですよね、うん、確かなんか、
う
ん
う
ん、なんかの
あとさ、ね、ファインディングにもシリーズ最新作吹き替えに高橋由樹参戦っていう絶対にねえよそれっていう
あの由樹さん
由樹さんが声優参戦するにしてもファインディングにも最新作では絶対ねえわっていう
やらないですよね、うん、笑いましたね、
うん、最高でした、これぜひぜひ聞いてほしい、ちょっと音楽流れるんで、うん、ラジコのタイムフリーのおすすめですね、
あそうですね、はい、ぜひぜひおすすめです、
ね、三宅さんありがとうございます、
はい、
さあ続きましては5日火曜日参りましょう、
火曜パートナーの宇垣美里です。1月5日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは文筆家の岡田育さんに2020年のミュージカル界を振り返ってもらいました。2020年は本当自分が頑張るための核みたいなものが揺らいだ1年でした。いつまでもあると思うな、チケットと公演、そして配信、ついつい後回しにしている配信の舞台も見なくては。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは DJ 福武さんの新春アニソン7インチミックス2021でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは映画秘宝編集長の岩田和明さん、編集部の岡本敦さんとともにパラサイト半地下の家族は1日にしてならず、韓国映画が超ヤバくなってきたこの20年間の特にヤバい作品を抑えて改めてヤバガル特集をお送りしました。 キーとなる作品下女から初のアカデミー賞のノミネートも噂されている女優ユン・ヨジョン、さらには注目の最新映画ビーストにミー&ミー、はあ、また見なくてはならないものが増えてしまった、嬉しい悲鳴。ミー&ミー主演のチョ・ジヌンは私お嬢さんが好きすぎるので、そちらもぜひ見ていただきたいです。
はい、ということで火曜日でございました。三宅さんいかがでしょうか。あ、三宅さん聞こえてるかな。あ、ちょっとリモート上で、
あと俺も、あ、俺は、僕は、
歌丸さん聞こえます、
私はいます、私はいます、ね、あ、三宅さんの声がねちょっとね今ね、
今ちょっと三宅さんチャット上で音声が聞こえませんということで、はい、ちょっとしばらくお待ちください、
う
ん
うん、じゃあ代わりに私が受けましょうか。
あ、すいません。
いや、ですね、あのいつもこのコーナーをこう、はい、MX にこうやって移動しながら聞いてるじゃないですか、ええ、で大体この火曜日ぐらいまでは着替えながら聞いて、でそこからメイクっつかちょっと行ったりするんですね、離れなきゃいけなくて、でやっぱね宇垣さんがね時々リアルに漏らす、さっきのだからそのほらあの舞台が見れなくなっちゃってのはぁとか、なんかね時々このねこのパートでのみ出るなんかね宇垣さんのバイブスがあるんですよ、なんかリアルな、これがねいいなと思ってて、
あ、その振り返りの今の音声の中でのっていうことですよね、う
ん、たまにな前もねなんとかかんとか怖いみたいなのがね、なんかね、ポツっていうのが、
ね、心の声がもう本当にな
んかねいいなと思うんだよね。やっぱね宇垣さん一人喋りならでの良さがあるなというね。
あ、確かに、はい、素というかそういう喋りですもんね。
あ、三宅さん繋がったかな。
あ、
いかがでしょうか、
ね、三宅さん。
お、
聞こえますか僕の声は。
あ、大丈夫です、聞こえました、はい。
あ、聞こえます、
うん、お手数かけました、おかえりなさい、
すいません、
早くなっちゃった、
うん、いえ、
いいえ、
火曜日でございますが、
はい、お願いします、
いかがでしょうか。
あ、三宅です、
はい、どうもよろしくお願いします、
あ、
はい、
あ、すいません、あ、三宅さん、途切れちゃって、
はいはい、
ごめんなさい、
うん、いえいえ、
全然僕はあの虐待もない話をしてたんで全然大丈夫です、
いえいえ、はい、いや三宅さんすいません、お手間かけました、
いいえ、とんでもないです、
では火曜日お願いいたします、
火曜日ですよね、はい、うん、はい、僕特集がすごく面白かったんですけど ね、
いいですね、メールいただいております、はい、こちらふんどしゆで太郎さんです、今週は火曜8時台のやばい韓国映画を改めてやばがる特集、とても良かったです。ソンガンホ、マドンソクという現在そしてここ20年の韓国映画における重要俳優について、歌丸さん、宇垣さん、映画批評の岩田さん、岡本敦さん、それぞれの立場からの論評と熱い愛情の気持ちに満ちたトークが最高でした。また映画パラサイトの元になったというキム・ギヨン監督の下女という映画の話も、キム・ギヨン監督のこと、作品のことを知らなかった自分の勉強不足を思い知らされたと同時に、とても見たい気持ちが高まるような熱い内容でした。下女の セルフリメイク映画下女でスクリーンデビューした俳優ユン・ヨジョンが今アカデミー賞に最も近い韓国人俳優であるという話もとても興味深く聞きました。キム・ギヨン監督作品ボックスセットが出ているみたいなので、このタイミングに手に入れてみたいなと思いますということです。
はい、はい、あの韓国映画の、ね、特集だったんですけども、うん、はい、まあ、この20年を、ね、振り返るというような、ね、形だったんですよね、
はい、
それでね僕久しぶりにね、あの首里っていうタイトルをね、はいはい、聞きまして、うん、で
1999年
僕ね非常にこう印象に残ってて、あの時にその、うんうん、なんでしょう、その、まあ、首里とそれ以降 の、 その韓国のエンタメの映画っていうのはちょっとまた分けて考えた方がいいのかなっていうふうに思ってるんですけど、はいはいはい、あれはハリウッド映画の、うん、まあ、ある意味カンコピっていうかね、うんうんうん、そのをきっちりやるっていう感じの映画でしたよね、うんうん、で僕ね、はい、あの当時割とその監督のインタビューとかでね、あの銃撃戦にこだわったっていうようなコメントが多く、うんうん、あったと思うんですけど、僕それよりも驚いたのは、はい、人物のこう動かし方、特にエキストラの動かし方っていうんですかね、うんうん、そのオフィスとか警察署の中での、ステディーカムっていうね、こう揺れない装置がありますけども、うんうん、あれでこう後ろに下がりながらこう人物が出たり入ったりっていうのって、うんうん、あの当時のアメリカ の、 そのアクション映画とかスリラー映画で割と多いやり方だったんですけど、うんうんうん、当時の日本はまだそれがあんまり荒れてなかった印象があるんですよね、うんうん、で、はい、ものすごいびっくりしたっていう記憶がありましたね、
うんうん
うん、だからなんかその前まで の、 その韓国映画のイメージっていうのが割とその日本に入ってきてるものが、うん、はい、桑の葉とかね、うんうん、そういうのもありましたし、
文芸作品とか ね、 そうですね、やっぱね、
うん、が多かったですね。でもちろんそういうのもいいものいっぱいあって、パンソリっていうその交渉文芸を題材にしたあの風の丘を越えてっていう映画とか、うんうん、すごくいいのあったんですけど、 どこかやっぱちょっと牧歌的な作品が多い印象だったのが、うんうんうん、首里でまあ一気に変わったっていうのはね、本当にね、当時本当びっくりしたのを思い出しましたね。
そうですよね。でね、そこからやっぱり、少しずつというか、我々の目にどんどん触れる形で韓国映画がすごい充実してったわけですからね、やっぱね。
そうなんですよね。
そしてその首里にもしっかりソン・ガンホね、美味しい役で出てるわけでね、反則球にね、その
友人役と信頼できる男、ソン・ガンホね。
そうなんですよ。
本当そうなんですよね。面白いなと思いましたね。あと、僕韓国映画 の上映時間がね、興味深いなっていつも
上映時間、
そうなんですね。あの125分ぐらいのものがすごく多いですよね。ほうほう、あの
ちょい長め、
ちょっとこうちょい長めですね、ちょい長めで、まあ、全然嫌な長めじゃないんですけど、あの多分今日の批評の話にも通じるのかもしれないんですけど、はい、多分サービス精神っていうものが強いんだと思うんですけど、ここで終わるかなと思うと、もうワンプッシュあるっていうのが独特だなと、
確かに確かに、そうだよね。あのファイナルステージ、新幹線アートファイナルステージもここで終わらせときはそこそこスマートに終わるのになっていうのが、まだあんのかいみたいな感じがね。まあでもそれは一つね、ちょっと本当にサービス方も味だからね。確かに
そうなんでしょうね、なんかもう一品おかず入れてくれるような感じって、
あの、はい、これも食べなっつってね、あのよくお店でお店であのサービスです、これも食べな、あの自分の腹の塩梅考えて頼んでるから嬉しいんだけど食えないんですけどみたいなありますよね、これね。
あ、映画にもね、面白いな。
そう、それがね、いつも面白いなと思って見てますね。
はい、
はい、
火曜日韓国映画特集でございました。
はい、はい、
さあ続きましては6日水曜日参ります。
水曜パートナーの日比真央子です。1月6日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークでは、渋谷のカクテルバー8月のクジラの店長、橋本陽さんが登場してくださいました。そして実際にこのスタジオでも、その映画にちなんだカクテルを作っていただいたんですが、歌丸さんには2020年のシネマランキング1位に輝いた透明人間のイメージで、そして私には私の大好きなよだれ映画と呼ばせていただいておりますけれども、ティモシー・シャラメさんが出演されています君の名前で僕を呼んで、この2つを作っていただきました。いや、こんな贅沢あるんでしょうか。ありがたきお時間でございました。そして7時からのライブ&ダイレクトは、ファンシーから全裸ロックさんが登場です。東京ラブのミュージックビデオもかなりかっこいいです。ぜひチェックしてみてください。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、日本の盆と正月がアトロクに集結。めでたい今夜は、うちで盆踊らないと2021新春お送りしました。盆踊りと言っても、なんでこの曲なんだろう、あるいは音頭でもないのにこの曲で盆踊り本当にしてるんだろうかといった、まあ、不思議で意外な曲もありながらも、実際には普通にかなりアゲアゲで踊られているという盆キラーチューンをたくさん聞きました。ゲストは盆踊りといえばもちろんこの方、音楽ライターの大石はじめさん、そしてスペシャル踊らーとして大石さんの盆友達でハードコア盆踊らーの大ちゃんさんにもお電話で登場していただきました。大ちゃんさんの盆、そして笑顔最高だったな。まあ、今年こそみんなでこの振り付けで、そして声を合わせて盆踊りが全力で来る夏が来ますように切に願っています。以上、水曜日でした。
ね、本当にそうですね。特集はいろんな音楽、あ、これも盆踊りの曲なんだって流れますんで、ラジコタイムフリーで皆さんチェックしてみてください。うん、さあ、振り返り、三宅さんお願いします。
はい、カルチャートークで、はい、バー8月のクジラの橋本さんいらっしゃって、あの、ね、シネマウィズカクテルということですね、はい、あの映画のタイトルにこうちなんだカクテルを作ってくださるということなんですよね。お店でもね、面白かったですね、あのお店でもたくさんメニューがあるっていう話でしたけど、番組の中でも歌丸さんと日比さんのリクエストに応えられて、はい、その場でカクテルを作ってくださるっていうね、うん、流れがありましたね、
はい、特にあの透明人間は本当に意外性があるというか、去年 の、 あのリー・ワーネル版のね、最新版の透明人間の展開にちゃんとちなんだ、はい、こうつつくとこう透明に見えたものが黒くバーッとなってくるっていう、ね、で味もね、やっぱりちょっと薬草系というかですね、ちょっとだけこうケミカル感があるというかね、それがすごくねぽいんですよ。で美味しいの、ちゃん
その説明をね、その放送で聞いて、わ、それは 見たいし、そう、飲みたいっていうのはよくあるけど、見たいっていうのはすごいなと思って、たくさんそのメニューがある中で、何を頼んでもこうある程度対応してくださるっていうことでね、その日比さんがね、その君の名前で僕を呼んで、まあ、シャラメのね、
はい、
うん、 頼まれて、で飲んで最初に一口目でね、なんといましたシャラメっていう
言ってた、ね、
いやでもそれもねすごい爽やかなカクテルだったし、
なん
か、
ね、あの海でしたっけ、
う
ん、青い、
そうです、青い海な感じですね、やっぱ舞台がね、うん、イタリアの海でね、
っていうことですよね。でね、僕ねこの回がね、ちょっと特におすすめだなと思ったのは、うんうん、あのね、音の演出っていうんですかね、あの飲み物の紹介のコーナーとかって、まあ、よく時々あると思うんですけど、あのすごく美味しそうっていうかね、こう作られていく工程の音が、うんうんうん、なんかものすごくクリアに聞こえたんですけど、なんかいつもと違う録音の仕方とかマイクとかってやってたんですかね。
い
や
どうですか、すごくそういうの聞いてないですけどね、多分。
あ、本当ですか、はい、
うんうん、
すごく印象に残りましたね、あの氷の音と
か。あ、そうですか、そうですか、うんうん、でも確かにそのね、あの作って橋本さんがね作っていただくあれがすごいカラーンとかね、コリーンとか、ちょっとこういろんなね、食器のあのグラスの音一個一個がね、なんか、そうそう、多分こっち側の記憶を掘るんでしょうね、多分ね、音自体が。
そういうことなのか、なるほどね。
あと上手な方は綺麗な音が鳴るのかなって思ったぐらい、
かも。
ああ、そうそう、それも思った、はい、う
ん、シェーカーなんかも本当見事な感じよ、あの多分 ASMR 感もあるぐらいよ、
はい、もう最高でしたね、癒されましたね、これは
ね。いや、これぜひね、あ、これはだから音楽じゃないので、うん、あっちでも大丈夫なのかな。
そうですね、
ポッド
キャスト
でね、はい、おすすめですね、
うん、ありがとうございます、はい。さあ、それから、ね、はい、宮家さんいかがでしょう、はい、
ね、シアター一期一会がね、すごい感動したんです
よ、ね、あ、素敵なメールでしたよね、うん、
そうなんですよ、
プペルね、はい、うん、
そう、5歳のお子さん、娘さんをね初めて映画館に連れて行ったんですってお父さんからのメールだったんですけど、これね、はい、日比さんの読みもねすごく良くてね、なんかお父さんの文章なんだけど、その実際にその娘さんがワクワクしてる感じみたいなのが、ね、伝わってくるような感じがあってね、あのそういえば僕も初めて映画館に行ったの5歳だったなとかね、いろんなことを思い出しましたね、
え、最初何だったか覚えてますか、三宅さん。
覚えてますよ、あのね、イギリスの映画で、うん、続恐竜の島っていう映画でしたね、あの、まあ、なんだろう、こうなんとこじんまりしたジュラシックパークみたいなやつですね、
それは、うん、これに行きたいっつって言ってるってものですか、それとも、
そうですね、なんか看板を見たんですね、うん、当時はあの映画館の前に大きい看板が書いて、うん、手書きの看板が書いてありましたからね、はい、で、うん、あれ見たいって言って見に行ったんですけど、うん、何分5歳なんでね、その英語のなんで、字幕が読めなくてね、内容がなかなかわからなくてね、
うんうんうんうん、
そう、早く恐竜出ないかなと思って見てたの。
でも早くほにゃらら出ないかなは割とあの当時の映画鑑賞のなんていうかな気持ちとしては割と標準ですよね。大人もさ、今の映画ってやっぱ割とそれこそちゃんとサービスしてくれるから序盤から、ね、あの退屈しないようになってるけど、割と普通に大人も早く出ないかな、あのポスターのあれみたいな。割と普通の
感じ。込みでね、映画鑑賞でした、ね。
そうそうそうそう。あと、あの2時間ね、あの2時間1時間半ちゃんと見たけど結局出ねえじゃねえか、うん、あれっていうこともあるから全然あるっていうね。
確かに
そうね、そうですよね、今の映画しか知らない人はそんなの信じられないでしょうけどね、うん、そういう映画いっぱいありました
ね。そうですね、
うん、はい、そうなんです、だからまあ人が初めて映画を体験をするっていうのはどういう感じなのかっていうことをちょっと考えさせられる、はい、メールでもありましたね、
親御さんはあんなに気使うもんなんですね、やっぱね、なんか迷惑かかんないっつって ね、
そうですよね、そのご配慮も感じたな、うん、内容で、
うん、そうなんです、あったかいなと思いました、
そうですね、う
ん、はい、
そう、それが宮家さん、
はい、特集ですね、
あ、特集、はい、
踊り特集、はい、
メールいただいております、ラジオネームさこたさん、今週も充実した放送内容でしたが、一番印象に残ったのは水曜日の特集、めでたい今夜は家で盆踊らないと2021新春です。以前の番組で取り上げられるまで、色物的な印象があった盆ダンスですが、放送後は俄然興味を持ってしまいました。一昨年の夏に新宿で映画を見に行ったところ、映画館正面の花園神社から盆踊りの音楽が、狭いながらも人でいっぱいの境内で流れていたのがビューティフルサンデーで、ノリの良さと簡単な振り付けに惹かれてすぐに参加してしまいました。そのビューティフルサンデーボンダンスの意外な誕生過程と普及の秘話には思わず笑ってしまいました。また相良直美さんや健直子さんといった意外なアーティストの意外な曲がボンダンスで使用されていることや、亀有では各地域で盆踊りが盛り上がっている話など、なかなか知ることのできない情報に触れることができました。コロナ禍が収束された暁には大石さんや大ちゃんさんにぜひ踊り場（踊りの現場）でお会いしたいものですということです。
はい、うん、そうなんですよね。あの真冬の盆踊り特集だ
ったんですね。はい、そうですね。
そうですよね。で、大石さんとね、はい、その盆踊らーの大ちゃん。
大ちゃん。
大ちゃんさん本名の中に大の字が全然入ってない。
びっくりしましたよ。ハードカーボーダラダンちゃん、え、本名佐藤智彦です。えー、っつってどうなってんのよ、
ね、うん、ね、大輔さんとか言うのかなと思ったら違ったっていう、うん、
大きいからっていうね、
大きいからだったっていうの面白かったですね、うん、で、そう、大ちゃんさんのね、あの振り付けとか踊りはね、どうしてもやっぱ音声なんで見れないんですけど、うん、でもまあそれも伝わってくるようなね、語りと内容でね、うん、面白かったんですけど、はい、あのね、特に印象に残ってるのは、あの高知で局地的な大ヒットしたっていう土佐弁のあの、うん、セラレンっていう、ね、うん、すごく印象に残りましたね。
大野健二さんという方のね、ラジオの企画で制作された土佐弁ロックンロールということで、そもそもちょっとノベルティレコードというかね、うんうん、ね、うん、だから多分枚数も相当少ないはずなんですけどね、うん、
ですよね。でもね、現地ではみんな踊ってるってことですね。
で、うん、これでどうやって踊るのって思うんだけど、やっぱり BPM 早めダンスと遅めダンスがあるって言ってましたもんね。
おっしゃってましたね。
面白いな。
そうそうそう、面白かったですね、うん、あとその盆踊りはそのフォークダンスとかレクリエーションダンスの影響が強いっていうね、うんうん、話も面白かったですね、
は
い、
現代ね、現代盆踊りはそうなんですよね。だからやっぱり、うん、あの男女が集まってなんか、うんうん、なんかみんなで割とハードル低めにできるダンスみたいなところですよね、うん、やっぱね。
そうですよね、まあ、出会いの場でもあるんでしょうしね、うん、とかその辺がね、その歌村さんもおっしゃってましたけどね、大衆文化の巧みましたというかね、うん、その、はい、っていうのも感じる特集でしたね、う
ん、相良直美さんの太陽踊りがそもそも新八王子音頭でさ、
あ
の、
あ、そうそうそう、
そもそも八王子モードなんだみたいなね、あれとかね。
そう
あとやっぱ田中誠司さんのさっきのメールもあったけど、もともと病院の余興で作った振り付けが、うん、アメリカから帰国したら、え、うん、っていう、
いや、びっくりしました。あのケース、
しました、ね、
浦島太郎ってこのことでしょう、うん、本当に。
すごいような感じですよね。
面白かった。
はい、あとあれですよね、あの前半にさらっとおっしゃってましたけど、洋楽も結構使われてるっていう、
ね。そうです、あの、はい、あのバハマ、
ボンジョビの、
そうそうそうそう、
リビングマンプレイヤーとかね。
そうです、そうです、うん、あのね、やっぱね、適度な BPM があって、それと、あ、これ打てるなっていうのね、うん、パパンパパン言えるなみたいなのが、ね、やっぱあるんですよね。
なるほどね、打てるなってことですね。そうかそうか、うん、
これからも多分いろんなの出てくるんでしょうね、多分ね、
うん、あ、そうなんでしょうね、うん、
まあ、引き続きあの大石さんも ね、 ね、これはね、やっていこうと思います。大石さんの盆踊りの戦後史という本が、はい、そもそもあのすごくめちゃめちゃ、あの、うん、なんていうかな、大石さんの研究の集大成で本当素晴らしいんで、ぜひこちらも皆さんお勧めしたいですね、はい、はい、
ぜひぜひ。
さあ、続きましては木曜日参りましょう。
はい、木曜パートナーのうないりさです。1月7日木曜日、振り返ってまいります。まず6時30分からのカルチャートークは、ゲームジャーナリストのジニさんに、ま、今いろいろな話題になっていますね、サイバーパンク2077とポーランドの制作会社 CD プロジェクトについて解説していただきました。まあ、サイバーパンクについてはですね、無事再びね、販売されることを期待して、その時を待ちたいなと思っております。続いて7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、秋葉原もぐらの社長 DJ D 山さんによる2020年楽しかったなミックスを、お送りしました。本当にアニソンからマイケル・ジャクソンまでバラエティに富んだミックスで、とっても、楽しい気持ちになれるミックスです。ぜひ皆さんも聞いてみてください。続いて8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、将棋 AI はどこまで進化しちゃってるの特集をお送りしました。自身も東大将棋部で活躍していた将棋ライター松本博文さんに、 AI の誕生から人間との戦いの歴史、そして進化の最前線について伺いました。もう半世紀で AI がここまで進化してしまったんだなっていう、その歴史も非常に聞いていて面白かったですし、これから AI がね、どこまでさらに進化していくのか、もう将棋界の天井まで届いてしまうのかどうかなども、すごくなんかこれからの進化が気になる特集でもありました。以上、木曜日でした。
はい、木曜日、三宅さんいかがでしたか。
はい、この日はですね、まずカルチャートークですかね、あのジニさんの、サイバーパンク2077のお話だったんですけど、うん、僕ね、すごく今話題になってますよね、このゲームね。
そうですね、
ね、歌丸さんも、ね、タイトルよく挙げてらっしゃいますけども、
はい、
あ、本当ですか、うん、でその流れからあのポーランドの話になって、そのね、あの昔 の、 そのフロッピーディスクにゲームを入れて海賊版が売られてたって話は、ね、結構びっくりしたんですけど、ね、
はい、あの CD プロジェクトレッドという、ね、その会社ですね、そうそうそう、
会社ですよね、うんうん、あ、そんな時代があったんだと思いましたね、これね、フロッピーディスク
で、そう、あの特集の中でちょっとね、あの言うタイミングがなかったんですけど、ちょうど僕、うん、あの要するに社会主義あの崩壊直後のワルシャワにストップオーバーで行くこと、うんうん、 行った瞬間があって、その時の街の空気を思い出すだにやっぱりすごい不思議な気持ちっていうか、
街の空気、
なんかね思い出しました。だからあの街の中にいたんだな奴らがっていうね。
なるほど。
ぶっちゃけすごいその治安もあれですし、もうハイパーインフレが起こっちゃってて、あのちょっと両替しようと思ったらもうめちゃめちゃな量の札束になっちゃって、こんなもっと歩けるかいみたいな、そうなんかねいろいろちょっと思い出しましたね。それ
あ、ちなみに何年頃ですか。
それはね、1990です。
そんな前じゃないですよね。
そうそうそうそうそう。
で
も、その頃に、それの直後ぐらいから多分ね、そのあの買い付けてね、フロッピーディスクに焼いてっていうのやってたんでしょうからね。
でしょうね、
でもねその時にすでにね、ラップって書いたクラブイベントのね、あのポスターが貼ってあって、あヒップホップイベントだと思ったんですよね。
へいや、なんかねそういう話が聞けると思ってなくて、本当ゲームの話だけなのかなと思ってたんで、すごく面白いなと思って。
なんかね、しかもすごい短いスパンの間での進化史ですよね。だってね、本当 にここ30年の中でここまで来た、世界的な、ね、タイトルを作るところに来たわけですから ね、
すごいですよね。それが面白いなと思う。ちょうどねその今日この日のその後でお話しようと思ってますけど、その AI の話ともちょっとつながるというか、はい、ものすごいスピードで転換していっている流れっていうのが、なんかこの日割とテーマ的につながってるのかなっていうふうに思ったんですよね。はい、っていうのがまずありました。
はい、
それであとですね、あのできるかなあのコーナーもね、僕すごく興味深く聞きましたね。
ああ面白かったです。
あの、はい、面白かったですね。で今回のリスナーさんからの質問で、そのラジオを作ってる方たちはどんなイヤホンを使ってるんですかっていう質問が来てたっていうことでね、橋本さんとか、橋本さんがそのいろんなその番組のディレクターとかの、イヤホンヘッドホンを、紹介されるっていう流れでしたね。すごく面白く聞きましたね。
なんか
あのはい、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい、どのあたりが興味深かったですか。
あのね、要はね、その買い替えられる同じものがまた買えるものを選ぶっていう話がありましたね。でね、これ僕もそうで、あの映画とかテレビドラマ作るときに自分のイヤホンとかヘッドホン持ち込むようにしてるんですよ。でそれがね、やっぱりその同じ型を壊れたらまた買うっていうことをずっとやっていて、あ、やっぱりラジオの方もそうなんだと思って、すごく面白いなと思って聞きましたね。
それやっぱりその、あの一つご自分の中にその基準を持つというかね、その、
はい、
っていう部分もありますよね。買えない方がいいというのはね、
ありますね。非常にあります。特にあのヘッドホンは僕本当にこれじゃないとっていうのがずっとあって、同じので繰り返し聞いてますね。
これだからその生地、音がいいから変えちゃうとね、ずっとその自分がその基準でやってた仕事が変わっちゃうからってことですよね。
そうなんですよね。あの聞こえてくる音というかね、感じ取れる音の種類が変わっちゃうような感じってのありますよね。
あとやっぱりね、これでも音に関する仕事何でもそうだけど、やっぱアウトプットが皆さんが、ね、ユーザーの人が使うときにそんないい音でばっかみんな聞くわけじゃないから、っていうのもありますよね。だからね、やたらとスペック上げればいいというものではないというか、
そうですね。そう、その辺の話も面白かったですね。だからあの割とそのディレクターの方たちがその決して高級なものを使ってるわけではなくて、割とこう 2,3,000円のものとかを、ずっと使ったりするっていうような話はね、なるほどなと思って聞いてましたね。
面白いですよね。ラジオマンが自分で勝手にさ、もう低音ビンビン聞いてるぞイエーイって、それお前のヘッドホンだからってさ。
そうそうそう。
これじゃ困る、
ね、怖いですよね。自己満になっちゃいますね。はい、っていうのを思いましたね。あとは、特集ですね。さっきもおっしゃ
られ
ました、はい、
メールいただいております。こちら、はい、ラジオネームシーサイドスクワットさん、将棋 AI ってどこまで進化している特集が楽しく勉強になりました。チェス、将棋、囲碁などは次の手を打つとき、これまでに起こった情報が対戦相手同士で共有できるので、完全情報ゲームと呼ばれていますが、逆に手の内である駒を見せず、対戦相手同士の情報が共有されない不完全情報ゲームといわれる麻雀などは、まだ AI が人間を超えられないと聞きます。テーブルトーク系のように人間の個性が色濃く出て未来を予測しづらいゲームも、 AI が学習したらどんな勝負になるんだろうと、いろんな想像が膨らみました。最近のサイバーパンク特集にもつながる AI の進化を実感できる特集でしたということです。
まさに
いや、すごく面白かったですね。僕自身はね、実は将棋はルールもよく分かってないぐらい疎いんですけど、うんうん、お話の内容がものすごく興味深かったですね。でその将棋 AI と呼ばれているものがどういうふうに進歩していったのか、黎明期からそのある転換点を迎えて一気に変わっていったりするというような歴史的なお話もすごく面白かった、
ボナンザっていうね、もう歴史的なマシンが2000年、はい、
ね、現れてっていうような話でしたね、うん、スペイン語で大発見っていう言ったってことですね、うん、しかもそれ作られた方が将棋を知らない方がプログラムして
た、びっくりした
ですよ ね、びっくりしましたね、うんね、自動学習の機能で一気にこう利口になっていったっていうような話ですね、うん、ちょっと怖いような感じもしましたけど ね、でもね、なんか面白かったのが、そのじゃあその AI の話、機械が進歩していくっていう話なのかなと思って聞いていくと、うん、実は そこに寄り添ってというか、あるいはその対決じゃないんだけれども、うんうん、向き合っていく人も変わっていく話でもあるのかなっていうのがね、うんうんうん、聞いててすごく思いましたね、
はいはい、確かにその将棋界自体の向き合い方もそうですしね、まあ所詮はやっぱりその、
う
ん、やっぱ人が作ってるものなんで、それはもちろん、
う
ん、そうなんですよね。だからそこのなんか人間臭さ対実はそのそうとか違うこうなんていうかな、視野のスパンの違うスケールの何かなんだけど、大きな目で見たら結構同じところかなとか、うん、なんかね、うんうん、いろいろね、いろいろこう面白いこう考える角度がある話で、実は将棋AIの話って、
うん、そうですね、うん、いや本当そう思いましたね。で、まあそのどうしてもね、その連盟の方からすると、うん、その棋士があんまり、ま、人間の棋士さんが負けてしまうと、うん、ちょっとっていうことで、そのコンピューターとの試合っていうのがちょっと敬遠されるようになったっていうような流れも、うん、一応あったはあったけどっていう流れの中から、でも必ずしも対立するっていうことではないですよねっていうような歌丸さんの話があって、でこれそう今まさにおっしゃったこととつながっていることですよね、うんうんうん、はい、でしかしながらやっぱり人の感情としてはどうも割り切れないところもあ
って、うんうん、いやもちろんもちろん、
うん、ね、この辺の話ですよね、
うん、うん、いやだから本当にそうそうそう、なんか知れば知るほど面白い世界、映画のアベイクもすごくいい映画で面白くて、うんうん、はい、そんなのもあって、ちょっとちょうど興味持ってたところにというかね、うん、ハマったというか、ディレクター角くんのですね、うん、意欲作ですこれは、はい、
ああそうなんですね、はい、いやこれは本当に面白かったですね、はい、であとねもう一つ面白かったのが、うん、要するにそのはめてって言うんですか、その言い方としては、
はいはいはい、
人が人にその将棋を教育するとき、例えば子供が将棋教室に来たりしたときに、まず最初に教えるのは正々堂々と紳士的に戦うのが将棋なんだっていうふうに教えると、うんうん、ところがそのやり方だと AI に勝てないかもしれないと、で、うん、でそのはめてっていう、その要するにそのあえてなんていうんですかね、うん、その何か裏を書くようなやり方なんでしょうかね、はいはい、っていうのをやって勝ったっていう話から、でも実はそれももう、もう埋まってしまったと、
そうですね、
それも対処法を向こうが見つけてしまったっていう話が、う
ん
う
ん
う
ん、
が
しかも コンピューターならではのハマり方だったんですよね、その人間は絶対ここには打たねえよっていう、うん、とこだったりするらしいんだけど、うん、そうそう、ね、だから僕も実はその将棋そのものはそこまで詳しいわけではないんですけど、やっぱ、なんかこう考え方っていうもの、なんていうかな、ものを考えるっていうことの本質をちょっと触れるような面白みがありましたね、やっぱね、
うん、ありましたね、本当そう思いましたね。
あと能力、人間っていうか、例えばその強さとか頭の良さってなんだろうとか、なんか、うん、そんなことまで考えちゃうような、
はい、そうですね、うん、だからなんか逆にそのある何かにこう意固地になったり執着してしまうと、その何かを見失ってしまうんじゃないかっていう話にも聞こえたし、
そうですね、確かに
そうなんですね。だから将棋の話ではあるけど、将棋が必ずしも絶対的なテーマではない話というか、うん、非常にいろんな解釈ができる特集だったなと思いましたね。
これはねまさにね、本当にちょっと そういう話もね、僕いる時ぐらいはしとこうかと思います。ディレクター、若手ディレクター、うん、角くんのですね、本当にまさに角くんらしい意欲作というか、うん、はい、感じでございますね。大体この、うん、彼が持ち込んできてくれるという、はい、
そうなんですね。いや面白かったですね、
はいはい、皆さんぜひこちらの特集も聞いてみてください、はい、さあ続きまして最後は本日8日金曜日です。6時後半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜歌丸さんが評論したのは新幹線半島ファイナルステージです。続いてはこちらです。7時のライブ&ダイレクトは俳優歌手の森崎ウィンさんでした。そして今は今週の番組内容を振り返っております。 さてさて、本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。
ウィンさんの行きますよがもう一回ねすぐ聞けるのはもう嬉しい、
ね、最高ですよね。真似したくなるくらいチャーミングな、はい、皆さんぜひもう金曜日も聞いてみてください。以上、ここまでアトロクフューチャー&パストパスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします。まずは11日月曜日6時半は12月12日に最新作ブライを公開した井筒和幸監督、7時は酒井優さんによるスペシャルライブ音源、そして8時は高橋芳明さんによる今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー2021年1月号。続いて12日火曜日です。6時半は翻訳家にしてエッセイスト岸本幸子さん登場、7時はシンガーソングライターキキビビリリーさんのスペシャルライブ音源、8時は数学のスペシャリストたちが集結する大会数学オリンピックとは何ぞや特集、漫画家倉丸達彦さんと国際数学オリンピック3年連続メダリストの近藤博樹さんとお送りします。13日水曜日6時半映画やブルーレイに詳しい飯塚克美さんにおすすめの最新映画ソフト紹介してもらいます。7時は元ラブタンバリンズのエリとキーボーディストプロデューサーのスウィンゴさんが登場、8時はうまいラップって一体どういうラップなんですかとそんな疑問に答えるために英語ラップの韻について考えてみる特集 by ジェナンクション。14日木曜日6時半はゲームクリエイターの石井二郎さんが番組初登場、 IP すなわち知的財産権にまつわるお話や世代を超えて愛される作品の条件とは何なのか、スターウォーズやマーベルシネマティックユニバースなどの実例をもとに解説していただきます。7時はグループ伊能の今井さんが登場、そして8時は日本が誇るアニメ界と漫画界のリビングレジェンド安彦義和さん降臨でございます。そして15日金曜日6時半からは私山本が独自の目線主にフード描写目線で映画を語る山本ムービーウォッチメンまたは山本フードウォッチメンをお送りします。7時はシンガーソングライター&ギタリストソーグッドが番組初登場、8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パスト、来週は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りします。はい、ということで三宅さんお待たせいたしました。
はい、いえいえ全然大丈夫です。
来週いかがでしょう。
来週ね盛りだくさんですよね、
たっぷりありますね。
井筒さんがいらっしゃいますよね。
そう久しぶりなんですよ ね、 すよね、黄金大手飛べのタイミングからなんでもうかれこれ7年ぐらいかな、
ね、あそんなにな
ってると思うんですけどね、はい、ブライがねまたよくぞまあここまで作ったよというね、はいはい、力作でねいやあの本当にねあのそれこそアイリッシュマンとかのね予算の多分100分の1とか1000分の1とかだと思うんだけど、うんうんうん頑張ってね、うん、やっぱよくぞやっててね、うん、そのあたりもちょっと気づいてみたいと思いますね、井筒さんにね、
いろいろお話を伺いたいですよね、うん、あとその数学オリンピックも楽しみですし、はい、あとそのラップの英語のラップの
気になるな
って考えてみるこれねあの、まあうん、ジェナンクションさんという方はですねあの昔、はい番組始まった当初にね一回出ていただいてずっとこうジンでそういうこう、うん、なんていうかなあの英語のラップのその開始、はい、批評というかのをすごくやってて、うん、で、まあ、要はあのうまいラップとかなんとかってみんな言うんだけど、そのまあ大きなその基準となるところ の、 そのライミングみたいなところのまあ進化の歴史をまあ伺っていこうかなと。で多分みんながインって思ってるものよりずっとずっとまあ高度だし、でそれが分かるとやっぱりそのラップというものの味わいももっと深まるよというような、はい、まあ今回はその英語でいくんですけども、はい、そのあたりをですね、はい、
あじゃあ聞こえ方もこちらのね感じ方も変わってくるかもしれないですね、
まあ、きっとそうだと思います、うん、あのあ、ね、ここもあそうなんだみたいなすげえ考えられてんじゃんみたいな、うんはい、ことになると思いますね、はい、
もう楽しみですね、うんうん、あとはあれですねやっぱ木曜日に安彦さんがいらっしゃるんです
ねそうなんですよこれどうしましょうちょっと、ねうん、困っちゃった本当に、ね、おもうもうリビングレジェンドすぎて
ですよ、ねまたですよね、僕もねガンダムで育った世代なんで、
はい、
かじりついて聞こうかなと思います、ね。
安彦さんから見たその富野さんの話であるとか、あとまあその前に大和もね参加されてるん で、
ね、
そこら辺の西崎さんの、ね、はい、西崎さんの話なんかもあるということなんだけど、もうなんかこう何か神が神を神々をね、いろんな神がいるもんだっていうね破壊神みたいなのもいたりするって、うん、すごいんだよ。まあ、でもすごく楽しみです、
盛りだくさん、はい、ね、楽しみですね。
そしてやっぱあれじゃない、はい、来週金曜はね、
いや、
そう、フードウォッチマン、
フードウォッチマンになれるかなすごい貴重な時間帯ですけどね、田丸さん、
咀嚼して飲み込んで
飲み込んでそうですよね、頑張ります、お時間いただきます、
はい、ということで宮崎さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、お聞きの皆さんまた来週、
山さんお疲れ様、お疲れ様でした。アフターシックスジャンクション
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、
ゼロプリラジ
オ、なんでいた
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。